柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、では今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインはアジムブドウ酒工房シャルドネリザーブ2022です。
あー、来ましたね、アジムね。はい、泡もうまいですけどね。はい、すごいデザインがおしゃれなエチケットですね。なんかね、パステルカラーで。
そうですね、
なんかちょっとね、抽象的な。はい、じゃあ早速乾杯。
乾杯。すごい、これ黄色い、色がほんとすごいな。
本当ですね、すごい強い琥珀色で、めっちゃうまい。いいですね。
そうですね、果実味もそうですけど、シャルドネらしさというんですかね、ナッティーな感じもあってすごくいいですね。
不思議な、なんか口当たりっていうか、
はい、
喉にこうゴクッと入れた後に口の中からふわって香ってくる香りが、なんかこうキャラメル香みたいのもあり、
そうですね、
ちょっとなんかこうビターな感じもしたり、
すごくバターのニュアンスもあって、複雑な香りと凝縮感があってすごいです。非常に素晴らしいシャルドネだと思います。
いいですね、はい、味もいいですね。
はい、今日このワインに合わせてみようと思っておつまみご用意したんですが、
はい、
近所のオーガニックで有名なパン屋さんが作ってる、
はい、
一口サイズのチーズフランスパンということ
で、はい、可愛らしいの
が、ご用意しました、ね。ぜひ召し上がってみてください。
本当軽い一口サイズですね。
はい、いただきます。あれですね、チーズが練り込んであるというよりも、チーズと、まあ、チーズブロックのチーズがパンの中に入っているという感じですね。
それと、まあ、上にもちょっとこうかけてあるんじゃないですか、これ、ね、それが溶けている、はい、とこもあるし、
噛めばどんどんどんどん旨味が広がってきます。
フランスパンだけにちょっとね、はい、歯応えがしっかりしてる感じの、
そうですね、
ハード系のパンですよね。
でも絶対このワインに合うと思いますよ。宇都さん、これお好きじゃないですか、こういうの。
もうよく言うじゃないですか、はい、美味しいパンとワインがあればあと何もいらない、そんなタイプですね、これどっちもね。
わかります、
すっごい、これはちょっとね、この30分の収録の間に3本はいきそうですね。
3本ですか。
3本
まあ、それだけ美味しいということですね。
いや、これは今美味しいですね、はい、試していただきたいですね、皆さんに。はい、
あまり試しすぎてほろ酔い気分になる前に今夜も参りたいと思います。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世帯ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。さてですね、
はい、
今日のトークテーマは、
はい、
以前私が工作用というかね、
ええ、
いろんな作業用のルーペ、
はいはい、
ルーペといっても言ってみたらメガネですね、はい、老眼鏡みたいなをちょっとご紹介したと思うんですけど、その時に私はちょっと最近金継ぎをやってまして、
伺いました。
その金継ぎの制作段階でね、はい、すごく細かい作業が必要なのでこのルーペ使ってますっていう話をしたと思うんですけど、
ええ、
今日ちょっとこの金継ぎのね話というか、まあ、結局金継ぎって漆なんですよね、
はいはい、
で皆さんご存知のように、割れたお皿とかお茶碗とかそういうものをこう漆で継いで、で漆って基本的には黒なんですよね、
はい、
真っ黒なんですよ。でそれがまあ接着剤の代わりになるんで、接着剤代わりにそれをくっつけると。でそのままだと割れたところがずっと黒い線が入っちゃうんですね、ベターっと、はい、 でそれだとやっぱりその日本の食事って見た目でも目でもあの美味しく食べさせるっていうところあるじゃないですか。
ありますね、はい、ね、
だからその食材がお皿にちゃんと入るようにそこになんかこう黒いビヨっていうのがあるのはやっぱり見苦しいっていうことで、もう一度その黒い、接着面に漆を塗った上でそこにあの粉の巻きの金粉を巻くんですね。で私も最初あのイメージとしては塗った漆の表面に金粉が浮いて固まると思ってたんですけど、はい、実はそうではないらしくて、金って重いじゃないですか、はい、漆の上に巻くと漆の中に沈むらしいんですよ。
ほう、あの漆のいわゆる厚みの中に、
厚みのもうほんの薄い厚みだけどその中に沈んじゃうらしいんですよ、重たいから。
そうなんですね。
で巻きが甘いとパパパって巻いた後に黒くなるんですね。要はあの沈んじゃうんで、
あ
表面にまた漆がこう出てきちゃう、
はいはい、
それを何度も何度も巻いて、まあ、あの本当あのふわふわの筆みたいので、
はい、
サササササってあの要は化粧筆みたいなやつで取るんですけど、何回かすると表が黒くならないっていうか、あの要はその漆の中にこれ以上金粉が入りませんっていうぐらい、まあいわゆる飽和状態になるんですよ。でその状態にすると最後あの乾くと綺麗な金色が出てきて、でそれって漆の中に金が入り込んでるんで、最後それをまた本当に細かいあのまあヤスリというかね、場合によってあのトノコみたいなやつを指につけて磨くような感じで、
研磨する、
最後に研磨するんですよ、はい、その表面の口当たりができるだけないような感じで、
はい、
そうするとあの本当にあの綺麗なあの金色で継いでるような形ができるっていうのがまあ金継ぎなんですけど、
は
い、
それ宇都さん自身もそれやってるんですか。
やってるんですよ今。
その金粉もやってるんですか。
ね、あの金粉もねいろいろあるんですよ。本物の純金もあれば、
はい、
大金って言って、まあ、あの金色なんだけどそのいわゆる、金十八金とかじゃない、あの、まあ、金メッキとかに使うようなやつなのかな、
はいはい、
うん、本当の金ではないようなやつ、
はい、
でまあそれも売ってるんですけど、やっぱり金は高いですよ、材料費としても、うん、だからもう大事に本当飛ばないように、
はい、
金を巻くときはエアコンとかあの扇風機とかも消してやるぐらい、
あの金粉と同じ、うん、あのふわふわって感じですね。
そうなんです、本当に飛んでいっちゃうんで、
はい、
でそれをねやってるんですけど、実はあのこの漆、ちょっと漆の話を今日はしたいんですけどね、
はい、
漆塗りってあの日本では縄文時代ぐらいから実は使われてた形跡があるっていうぐらい古いもんなんです、
はい、
それが本当に日常的に芸術の作品の一つとして出始めたのはちょうどまああの室町時代、
うん、
ちょうどお茶の文化が日本に入ってきて、
はい、
まあ、お茶道具って高価だったので、
はい、
その割れたからもう捨てちゃいましょうじゃなくて、それをまあ大事に扱っていこうっていうのと、欠けたところを修正することによって不完全になるじゃないですか、
はい、
不完全の美っていう、まあ、いわゆるお茶のわびさびの文化とね、うん、あの合わさって、
はい、
だんだんそれがこう出てくるんですけど、それだけ古い実は伝統があるっていう話と、
はい、
実は漆の木って世界中にないんでだってご存知でした。
あ、なんかアジア全域にあるような感じに。
あ、そうなんです、はい、アジアにしかないんです。
あ、アジアにあるんですね。
アジアにあるんです。日本、まあもちろん中国大陸、朝鮮半島、はいはい、あとまあ東南アジアですね、
はい、
にしか基本的にはなくて、あのアメリカ大陸とかヨーロッパとかに持って行っても、
はい、
漆の木ってあの大きくならないですって。
なんか不思議ですね。あの、まあ、アジアといっても日本列島ならまだ海を隔てて分かるんですけど、
はい、
いわゆる大陸のアジアにもありそうであれば、なんかヨーロッパとかにもありそうな気がしますけどね。
なんですけどね、基本的にはないらしくて、もっと言うとですね、その漆の加工技術、
はい、
いわゆる漆を塗って乾かしてってやる、
はい、
まあ、いわゆるラッカー技術はあのヨーロッパとかそういうところに持って行ってもできないんですって。その理由がですね、
はい、
漆の中に入ってる漆オールっていう成分が、
はい、
あの化学反応を起こして固まっていって、その、塗膜を作るんですけど、はい、その塗膜を作るときにすごく重要なのが湿度なんですって。
あ、なるほど。この
今年も暑いねみたいな話をあの以前もしましたけれども、
あのアジアのこの
湿度がないと
多湿がいいっていうことですね。
そうなんです。だから漆を塗った後に乾かすときってですね、あのびちゃびちゃに濡らしたあのタオルを中に入れた室に入れて一定の湿度の中じゃないと乾かないっていうか接着しない。
そうなんですね。
漆オールが化学反応しないっていう、はい、まあ、そういう意味で言うと本当湿度とかいろんな環境に適合した 芸術というかその文化技術っていうのがまあ生まれたんだなっていう意味でもね、なんかやってて楽しくて。
あ、なるほど。だからアジアなんですね。
だからアジアなんでしょうね、
うん、湿度の高さとか、
はい、あ、ただ困るのはですね、はい、むちゃくちゃかぶれますね。
そうですか、
はい、一応ね、かぶれないようにいろんなのこうつけてやるんですけど、はい、もう手も、いわゆる最近台所作業するのに売ってる手術用のビニール袋みたいなのあるじゃないですか、はい、ああいうのもしてやるんですけど、はい、ちょっとでもついてるのがどっかにこう体の一部についたりしてると 2,3 日は何にもないんですよ、
はい、
2,3 日ぐらいすると発疹が出てくるんですね、バーって。
それってでも漆を扱われてる職人さんなんかは大変ですよね。
慣れるらしいです。
あ、
痒みに。
あ、痒みにな
る。痒みになれる。かぶれないわけではなくて、かぶれるんだけど、はい、もうかぶれる痒みになれるらしいですね。
自分勝手に子供の頃家の隣が漆屋さんだったんですけど、
はいはいはい、
そのよく遊びに行ってたんで、そのせいもあって自分漆全然平気なんですよね。
あ、そうですか、
はい、だからきっと隣が漆屋さんだったら平気だと思ってましたけど。
発疹とかも出ない。
出ないですね。
へえ、はい、ちょっと奇特な人ですね。
でも
化学変化をしたのかもしれないですね。
金継ぎって面白いですね。
いや、一度ね、やってみてください、はい、体験で。今度僕と一緒に行きましょうか。
いやいや、日本ならではの
ならでは
ですね、はい、いいですね。
ただね、完成させるまでに要は乾かして何して乾かして何してっていう工程減るんで、
はい、
3,4 回は必要なんですよね。
いや、ちょっといつかご一緒して体験してみたいです ね、
まあ、ちょっとね、はい、暑さもだいぶ落ち着いてくる頃になってくるとは思いますけれども、
はい、
なんかこういう文化的なね活動も皆さんにどうかなと思って今日は紹介させていただきました。
嬉しいですね。
嬉しい、
はい
はい
はいはい、では次参りましょう。
萩崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここから私のおすすめアーティストを紹介していきたいと思います。今日セレクトしたアーティストは T スクエアです。
懐かしいですね、
はい、
うん、
これ自分 の、まあ、曲が好きで聴いてたんですけど、 T スクエアのことをちょっと勉強しましたら、
はい、
T スクエアというのは1976年にギタリストの安藤正弘さんを中心に大学生バンドとして結成されたってちょっと意外だったですね。最初はですね、バンド名は T スクエアではなくて、
うん、
ザ・スクエアと呼んでたらしいんですけど、
はいはい、
1978年アルバムラッキーサマーレディでデビューし、まあ、日本を代表するフュージョンバンドとしての地位を確立するということなんですけど、
はい、
これからご紹介するトゥルースという曲でね、
うん、
国民的な人気を不動のものにするんですが、はい、自分はもうあの曲でもちろんこのバンド知りましたし、
うん、
この F1 に使われてたこのトゥルースという曲にのアルバムですかね、
うん、
それに入ってる曲は大体知ってるんですけど、
はいはい、
他はあんまり注目して聞いたことがなかったん
ですよね。なるほど、
はい、宇都さんトゥルースも含めてそうですけど T スクエアってご存知でした？
T スクエア名前は知ってますし、はい、まあほらね、歌詞のないインストゥルメンタルフュージョンバンドみたいな感じなんで、
はいはい、
そんなに好んで聴こうってあれではなかったですけど、もうなんかやっぱり F1 といえば T スクエアみたいな、はい、
そうですよね、
なんかそんなイメージはあります、
はいはい、なんかこうちょうどバブルでしたし、自分も20代行くか行かないかぐらいですかね。あの曲を聴くとなんか日本のバブルとか、
はい、
そういうのも思い出しますし、なんか明るくてこう上上と目指してた時代も一緒に思い出すんで、やっぱこの T スクエアのトゥルースっていうのがかかった時はすごくこう熱くなんかこう激しいような感じをイメージしますね。
なるほど、
はい、
YMO とかの時期とも重なってるんですかね。ね、
あ、そうかもしれない
ですね。ちょうどこういうね、はい、インストゥルメンタルバンドがもうバーッと流行った時期でもあったとは思うんですけど、はい、うん、なんか我々が聞くと時代を感じますよね。
そうですね、
あの頃みたいなね、
はい、
うん、
このトゥルースは1987年4月1日リリースということで、
はい、
なるほど。この時のメンバーはですね、うん、ギターの安藤正弘さん、
うん、
サックスの伊藤武さんで、キーボードで、
うん、
泉博孝さんですね、
うんうん、
それからドラムで則武博之さん、
はいはい、
ベースで須藤満さんということでね、
ほうほうほう、
その時のメンバーということで、では早速そのトゥルースをお聞きしていただきたいと思います。ザ・スクエアでトゥルースです。ザ・スクエアでトゥルースお送りしました。いや、この曲を聞くと ちょっと燃えたぎってくるもんまああのあれですね、あのちょうど車とかオートバイに興味を持ち始めた頃でもありますし、
はい、
やっぱりあの特にも車で言うと F1 ですから、
うん、
なんかこう峠道とかに差し掛かるとカーオーディオのスイッチを入れて
これをかけて
この曲は聴いてると、はい、そんな時ちょっと思い出しましたね
まあこの音楽が流れるとだんだんこうアドレナリンが出てきて、
そうですね、
お負けないぞっていう感じで峠を攻めていくみたいなね、はいはい、
まあこちらのザ・スクエアはですね、長い活動の中でメンバーの脱退と加入を繰り返しているということで、
うん、
ただあのそういう繰り返しながらも常に質の高い音楽を生み出し続けてきたと。で2021年にはですね、バンドの中心メンバーだった安藤正弘さんが対談、
あそうなんだ、
はい、これに伴ってサックスの伊藤武さんとドラムの坂東聡さんによるユニット体制 T スクエアアルファという活動を継続したと。そして2025年に再びバンド形態に戻り、新たなメンバーを迎えて活動再開ということで、現在のメンバーはですね、サックスに伊藤武さん、ドラムに坂東聡さん、そしてベースに田中慎吾さんに、キーボード長谷川雄一さん、ギターが亀山、修也さんですかね、が今現在のメンバーということでやってらっしゃるということで、はい、なんかドライブミュージックというか、この T スクエアの曲、今のようなのノリのいい曲もあれば、すごくこうジャズで落ち着いたこう曲も多い中で、
あそうなんですか、
なんかこうドライブにすごく合ってたようなイメージもあるんですよね、はいはいはい、それで聞いてたのもありますけども、
まあ、でもその先ほどねおっしゃったように2025年に再びバンド形態に戻られてってことなんで、
はい、
まだ今年もねガンガン活動されてるってことなんですね。
そうですね、今まさにあの活動中であると思いますし、
うーん
今のメンバーでやっぱりこう音楽もまあ自分なんか映画作ってますから思うんですけど、今の年齢でこの形このまあ映像を見たらどう思うかって年々で違うと思うんですね。まあ、こういった曲も今のメンバーで今の時代に作られた方がどう思うか、また逆にそういう視点でちょっとアレンジ加えたりすると聞いてみたいなと思いますね。
なるほど。
まあやられてるんですかね。まあそういうね、F1 でもこの、 トゥルースという曲もいろんなバージョンがあったように、
はい、
まあ、今のバージョンというのがあるんだと思うんですけど、
あなるほどね、
ただやっぱりあれですね、この曲にはもう一つトゥルースには F1 って日曜の夜やってることが多かったので、
はいはい、
そうするとなんか1週間締めくくって明日から仕事だなみたいな、そういうあれもありましたね、哀愁も
ちょっとサザエさんシンドロームみたいな、ね、
あまあそうです、日曜の哀愁っていう、まあ、そういうアルバムありましたけど、
やってましたね夜中にね、
夜中にやってました、
はい、誰が見るんだろうと思ってましたけど、
そうです、だから自分とかちゃんと
好きな人はね
起きて見てました、
そうそうそう、大体大人のね番組ってああいう時間帯にゴルフなんかもそうだったじゃないですかね、夜中とかにね、
あ、そうですね、
やってましたけど、子供自分はこんなの誰が見るんだろうと思って見てましたけど、はい、
だからあれですよ、やっぱりこの曲が流れてきて、まあ、初めてこうなんか何気なくこう BGM のように見てたテレビ番組を、
うん、
突然こう画面に向かってかじり出すっていうのはやっぱりこのトゥルースが聞こえてからというのが多かったですかね。
なるほど。
で当時河合さんというアナウンサーというかあリポーター、河合さんというリポーター、うんうんうん、鈴木保奈美さんと結婚したんですよね。
あ、
河合さんのまた声がなんかその F1 のあのサウンドとなんかものすごく合うんですよ
なるほど
、はい、まあ、そんな、ザ・スクエアの、
はい、
もう一曲お送りさせていただきたいと思います。ザ・スクエアでグランプリです。今週は T スクエアをピックアップいたしました。柿崎雄二と宇多田貴史のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。アジムブドウ酒工房シャルドネリザーブ2022いかがでしょうか。
素晴らしかったですね。
うん、
3本はいかなかったですけど3杯はいきましたね
いやでも本当に果実感といい、そのシャルドネらしいその香ばしさという、 まあ、樽使ってるっていうのは新樽ですかね。
そうね、
樽
って書いてますよね。
すごく香り高くていいワインですね、
うん、は
い、
なんかね、日本ワインって本当にここまで来てるんだなっていう、ちょっとびっくりする、
うん、
なんか暑いところの、
はい、
南亜とかね、
はい、
なんかアルゼンチンとかあの辺にありそうな白ワインっていう感じの、
あ、まあ、これボディー感、熱いボディー感、
もうボディーがかっちりしてて、はいはい、香りも良くて、ただ結構きめ細やかですよね。大味じゃないっていうか、うん、その辺が日本らしさもあるなと思って、うん、
ボディーの厚みとともにこの色を見てもすごくこう、
うん
うん、そういう粘性もあって、
そうですね、
はいはい、いや本当そうです、ね、
もっとなんか熟成してる感じがするワインのような、はい、これは素晴らしいワインです。これはなんか手に入るんですか。
これは入りますよ、
ね、はい、そうですか。
アジムブドウ酒工房はウェブサイトもございます。ぜひチェックをしてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。